この今、やはりワードプレスをメインにサービス展開されている制作会社さんって結構、この数年ですごく増えていると思うんですけれども、まあ、その御社独自のそのワードプレス構築する上でのこだわりとか、そういったもの、まあ、ここが他社と違うんですよとか、こう強み的な部分っていうのは、もしあったら教えてほしいんですけれども。
そうですね。まず、一番強く押し出してるのはですね、僕らの方でそのワードプレスを作成するときっていうのは、基本的にそのプラグインをあまり使わない制作っていうのを心がけています。多分ワードプレスって聞いたときに、一番先に思い浮かぶのってもうプラグインだと思
そうう
ん
で
です すよね。
ね。
でもプラグインを使ったら、そのどんどん機能が拡張できるとか、まあいろんな機能をどんどんプラグインに足していくことで、まあホームページにどんどん機能を追加できるっていうのが、ワードプレスの一つの大きな魅力なんですけれども、正直それができるのって、まあぶっちゃけて言えば個人サイトだけなんですよね。いわゆるビジネスサイトでそんなことをしようとすると、非常に大きなリスクをはらむことになります。それがまあどういったことかっていうと、まあよく僕はこういう例えで説明をさせていただくんですけれども、自分の会社に突然そこら辺から外国人を四五人連れてきて、取締役にするかどうかっていうことを聞くんですね。そういうことって普通します？
しないです
し
ね。
ないですよね。
怖いですね。
怖いですよね。プラグインを、たくさん使ったサイトって、本当に、なんて言うんでしょう。極端に例えるなら今のお話と同じで、その会社の取締役みたいなポジションに、突然そこら辺にいるわけのわからない外国人を、連れてきて、就職させるようなものなんですね。
なるほど、すごい説明、ピンときました。わかりやすいです。
本当ですか？ありがとうご
わ
ざい
かりや
ます
いです。
す。もう本当にプラグインっていうのはやっぱりいろんな方が作られてるので、どうしてもいろんな方がやっぱり独自のこう、あの、作り方で作られていたり、独自のメンテナンスでこう、メンテナンス方法でこう、管理されたりするので、やっぱりワードプレスがそのプラグインを完全に動きますよっていうことを保証しているわけではないんですね。
そうですね。なるほど。
そうなってくると、例えばワードプレスがバージョンアップしたときに、例えばワードプレス側でよくあるのが、ワードプレスで今までこういう機能があったんですけど、バージョンアップに伴ってこの機能は古いので削除しましたとか、この機能は使わないように、これからは使わないようにしてくださいねとかっていうふうに、注意とか警告をそのワードプレスに入れてくることがあるんですね。で、そのプラグインっていうのは、基本的にそのワードプレスがバージョンアップしたら必ずバージョンアップしてくれるかって言ったら、そういう保証は全くなくて、例えば作者さんがもう、このプラグインバージョンアップしたくないや、もうめんどくさいから手放しちゃおうって思ったら、例えば1年2年そのままほったらかしっていうこともザラにあるんですね。
そうですよね。
で、そういったワードプレスのバージョンが上がってきて、こう、機能とかが削除されてしまったときに、例えばプラグインがその機能に依存するような作り方をしていたりすると、ワードプレスバージョンアップしたら突然そのホームページ自体が動かなくなってしまったとかっていうことが結構あるんですね。
そうですよね。知らない人が作ったものを、中身がどうなっているかわからない、材料のものを、御社ので作り上げた商品の中に入れ込むようなものですもんね。
そうですね。
じゃあ実際、ちょっと他社様のことはよくわからないんですけれども、そのプラグインに結構頼っているというか、そういう作り方をされている制作会社さんっていうのも結構あるんですか？今話を聞くと、プラグイン作るリスク、プラグインに頼るリスクってすごく高いっていうのがよく分かったんですけれども、実際のところ制作会社さんは、やっぱなるべくプラグインをに頼らないで、構築されていくのが皆さんほとんどなんですかね。
僕らの方で、やっぱり伺うお話の中に、プラグインを入れすぎて、 重くなってしまったので、御社の方で何とかできないかとか、まあそれがいわゆるその制作会社さんに頼んで作ってもらったらプラグインがてんこ盛りで、
はい、
後でメンテナンスできなくなってしまったとか、
あ、
割とそういうお話を伺ったりするんですね。
もうどのプラグインがどう、変わってしまって、どう不具合になってるのかがもうわからない状態ということですよね。
そうですね。いわゆるそういう形で、その納品されてくるお客様、制作会社さんっていうのが、まあ、僕らの方で、その完全にそのリサーチして、お宅は何、どういう制作方法を取ってるのとかっていうことは、その聞いたことはないんですけど、
はい、
その実際にそのお客様から伺う話として、やっぱりその、なんていうんでしょう、そういうお話を伺うこともありますし、ちょっと不具合が起きたので中身を見てくださいって言われた時に覗いてみたら、
はい、
もうとにかくその、プラグインが30個40個動いてたとか、
30個40個ってすごいですね。
割とすごい数だと思うんですよね。
すごい数ですね。
はい。
それで実際、じゃあまあその、そういった依頼を、今プラグインを詰め込みすぎて、
はい、
動作がなんか挙動な動きをしているとなって、
はい、
御社の方で、まあ、もう一度作り直してくださいってなった場合は、
はい、
そのプラグインで、なんでしょう、そのプラグインの機能を御社でもう一度開発して、
はい、
作って提供するということですよね。
まあそうですね、例えば、僕らの方でも明確にその、なんて言うんでしょう、プラグインを導入する、僕らも一応プラグインを導入したりはしてるんですね。
うんうんうん、
全く全てのプラグインを否定しているわけではなくて、
はいはい、
僕らの方でその、なんて言うんでしょう、明確なポリシーがあって、
ええ、
ホームページが、ホームページのその、はい、コアに関する部分っていうんですかね、
はい、
一番その、大事な機能の部分に関しては、はい、プラグインを一切使わない方が良いだろうと。
うんうん、
で、例えばその、まあ、本当に料理のトッピングじゃないですけど、付け合わせじゃないですけど、
うん、
まあ、ホームページにあった方がいいけど、まあ、それほど重要ではない部分っていうところに関しては、
はい、
まあ、例えば本当にそういうところまで全部その僕らがゼロから作ってしまうと、どうしてもコストがかかってくるので、
うん、
例えばそういったところに関しては、例えばじゃあその、この部分万が一その壊れても、サイトの運用に大きな支障はないだろうっていうところに関しては、
うん、
そのプラグインで対応するっていうことがあるんですね。
なんかあれですね、例えばお好み焼きの上のかつお節だったら OK みたいな、
そんな感
じですかね。
そういうことですね、そんな感じです。
ですよね。
はい。
小麦粉のところはちゃんとやるけど、みたいな。
そうですね。
なるほど。
小麦粉はもうもちろん自社で挽いたものを使ってくださいと。
日本製のものを使いますけど。
そうですね。その100円ショップで買ってきた小麦粉で果たしてお店がやれるかっていうことですよね。
そういうことですよね。
はい。
ああ、ちなみに、その、御社で、まあ、このプラグインは、まあ、普通に利用してますよとか、多分、それどのプラグインを、まあ、良しとして、良しとしてっていう言い方はあれですかね、なんかこう、影響なく、不便なく、
はい。
こう、便利に使えるものっていうのは、どういう時に、どのプラグイン御社では使ってらっしゃるんですか？
例えばですね、
はい、
水量対策用のプラグイン、
あ
ですね、はい。まあ、いわゆるそのメタ情報とかを、うん、まあ、付加するためのプラグイン。まあ、そういったものっていうのは、まあ、本当に SEO 対策向けにしっかり作られていて、
は
い、で、まあ、そこまでその、そのワードプレスの動作に深くこう、なんていうんでしょう、深く食い込んでいるわけでもないので、
はい、
まあ、壊れる可能性がすごく少ないっていうことと、はい、まあ実際にその一つ一つのサイトに、その僕らの方法で、例えばそういう SEO の対策用の、入力欄とかそういうのを、後付けで付けることもできるんですけれども、
うん、
結構大多数の方が、やっぱりその SEO 対策用のプラグインを使って今まで制作していたので、まあ、同じ使い勝手で使いたいとかっていうお話もよく受けるんですね。で、まあ、そういった時に、基本的にまあ SEO 対策用のプラグインで、まあ、有名なものがいくつかあるんですけれども、そういったものであれば、まあ、例えば、もう万が一、その SEO 対策用のプラグインが何かの表紙に動作しなくなったとしても、まあ、サイト自体は運用はできると思うんですね。
そうですね。
はい。まあ、そういった部分もございますし、
うん、
まあ、統一した使い勝手で、お客様がまた、違和感なく使い続けられる、そういった面もありますので、まあ、よくその SEO 対策用のプラグインっていうのは、こちらの方で導入させていただくことが多いですね。
なるほど。
は
ち
い。
なみに、SNS 関係のこう連携とか、そういったものは、御社で、独自にプログラムされてるものが多いんですか？結構多いじゃ、プラグインとしてすごく多いじゃないですか。こう、
はい。ああ。
Facebook と連携しますとか。
ええ、
そういったものはどうですかね。
まあ正直、プラグインで実装することが多いですね。
そのあたりも、まあ、何か大きく影響する、実際の、動的な部分に何か影響を受ける可能性が低いから、そういったものはプラグインを利用されていくということを。
そうですね。例えば、ツイッターに自動的に登録したいとか、まあ、フェイスブックに自動的に投稿したいっていうお話をよく受けるんですけれども、まあ、例えば万が一それが壊れても、サイト自体はまあ更新することもできますし、運用することはできると思うんですね。で、まあ、実際にやはり、そういったプラグイン、例えば使わないで開発したいっていうお客様も実際にはいらっしゃいまして、そういった部分っていうのは、僕らの方でゼロから開発したものっていうのももちろん持ってますので、もし、そういったところで安定性を求めるとか、今後、まあ、保証とかっていう部分で、安心されたいっていう場合には、そういったものをお勧めすることもありますね。
なるほど。じゃあ、それは、まあ、お客様のご要望に応じて、提供するプラグインも変えていくという、そういった判断をしていただけるということですよね。
そうですね。まあ、一番のその判断材料っていうのは、まあ、お客様もやはりその予算が潤沢にあるプロジェクトだったら僕らも、じゃあもう、まあ、安全性第一で、全部僕らが管轄して、すべて責任を持って作りますよって言えるんですけれども、やっぱり制作会社さんもそこまで予算が潤沢にお持ちのところっていうのもそんなに多くはございませんので、まあ、そういった場合には、コストと、機能のバランスを考えて、まあ、その中で最適な判断をさせていただくっていうのが、まあ一番多いですね。
そうですね。確かに予算ありきなので、この予算だったら、この機能まではできますとか、まあ、それによってプラグインだったら、ちょっと費用を抑えられるとか、そのあたりと調整していくっていうことですよね。
そうですね。
実際私も確かに、プラグインだったらこれぐらいだけど、一から作るとこうなるという、まあ、予算の話ってしたことあるんで、重要ですよね。その依頼する側としても、正直なと
そうですね。